サルトン、こんにちは。新しい年を迎えました。京都エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の今年の第1回目の放送です。本日の出演は京都エスペラント会の野田純子、
吹田エスペラント会の松田陽子
でお送りいたします。昨年の10月に続きまして、松田陽子さんに近代漢方って何という副題でたっぷりお話ししていただきます。どうぞお願いします。
ラジオを聞きの皆さんは、エスペラントって何の番組でどうして漢方薬の話と不思議に思われるかもしれません。明治新政府は西洋医学を積極的に導入する一方で、漢方の治療術についてはこれを法律を制定してまで消滅させようとしました。多くの先人たちの献身によって何とか消滅の危機を乗り越えた漢方でしたが、今度は西洋医学の立場に立って漢方薬を使用するだけの状況になってしまいました。今からお話しする恩田博正先生はこれを立ち枯れの危機と呼ばれ、漢方の近代化のみがこの危機脱却のための根本的な道であると考えられ、東京大学での10年、その後近畿大学東洋医学研究所に移られてからの20年をそのために捧げられました。漢方のバイブルとも言われる召喚論の研究の成果は、召喚論再発掘として出版、科学的アプローチによる生薬の使われ方の法則を把握された恩田先生は、近代漢方総論、各論、治療編として次々と出版されましたが、欧米で漢方の治療術を多くの人が知りたがっているにもかかわらず、正確な教科書が存在しないことから、そのエッセンスを近代漢方の案内書という本にまとめられたのです。これは日本語とエスペラントの大訳になっています。その理由を次のように記されていますが、英語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、ロシア語、中国語、ハングルなど10カ国語を学ばれた先生ならではの説得力ですね。近代漢方の案内書をエスペラントで記述したのは、東洋医学の治療術を知りたいと切望している世界中の人たちに、東洋医学、ことに近代漢方の正確な姿を簡潔に知らせたいと思っているからですし、また同時にそれを日本語で記したのは、近代漢方の精髄を日本中の近代漢方の治療術を習得したいと望んでいる人たちに提示したいと思っているからのことです。恩田先生のお考えは次のようなものです。東洋医学はやがて必ず世界中に普及されていくはずです。その時国際共通語が必要となるわけですが、暫定的には英語が使用される可能性が一番大きいと思います。しかしやがて人類の意識がさらに高くなっていきますと、当然エスペラントに変更されていくはずです。そういう時代が来ても、筆者が提唱している近代漢方がそれに十分対応できることを願って、エスペラントによる国際表現を工夫しておくことにしました。学問の世界ではラテン語の学名は現在世界共通となっていて、必ず学ばなければならないものです。それを利用して生薬の世界共通の省略記号を作ったわけです。これにエスペラントを少し導入すれば、大変優しい国際共通表現ができるのです。さらにこの記号をアルファベット順に整理、処方の構成式を作られ、九九のように口で覚えると、ゆくゆくの処方の使い方に雲泥の差が出ることを経験されました。また構造式はその処方の基本性格が一瞬にして理解でき、他の処方と比べてどこがどのように違うかも同時に分かってしまい、これらは近代漢方の新兵器とも呼べると自負されています。漢方には全く素人の私ですので、漢方の近代化における恩田先生の業績のほんの一部を紹介したにすぎません。けれども、 エスペラントという接点だけで巡り会えた先生の専門書のあちこちに、漢方医療の恩恵を世界中の必要としている人たちに届けたいという思いがあふれているのを感じます。東洋医学が西洋医学を相補い、対等な立場で対話しつつ高め合うことを目指された恩田先生の熱い思いを理解し、また継いでくださる方が一人でも多く、一日も早く現れることを願って、今日の話を終わります。
ありがとうございました。京都エスペラント会は水曜日2時から土曜日10時からクラスを持っています。お問い合わせは075-343-3120、 343-3120 です。ご連絡お待ちしています。それでは皆さん一緒に
This is Revido.